今回は水産振興について質問をしたいと思います。で、まず水産振興の中で近年の漁業の現況は特に厳しい状況下に対するとして、市としての課題解決の取り組み状況について質問をしたいと思います。まず1番から2番3番まで、これについてはマグロの漁獲量の制限に対して、市として県農林水産省に対して漁業関係者にも分かりやすい評価と、それから今の振興策現況、これについてルール説明をするように要望をされた方がいいと思います。今回この質問に対しても、本音は壱岐市として市長として国県に強くマグロの問題、漁業の問題についても同じ振興策の中である以上、協力的にこの発言をしていただきたい、取り扱いに重視していただきたいということも重ねて質問をしていきます。2番目には操業自粛による、これはマグロの件ですね、漁獲収入の減に対してどのような国の対策があるのか、もうこれについても国としての補填的な策が早急に必要だという意味から、県を合わせ早急に要望すべきではなかろうか。現業の水産業のマグロなり、今漁獲量は特に厳しいものがあります。3番目に、巻き網や定置網により黒マグロの小型魚ですね、これは大量に漁獲されている、まあ共同管理の中で漁獲割の純粋には行政の指導が十分でないということも見受けられます。これについてもですね、関係本庁に対しても意見、市としての意見具申もすべきだというふうに考えております。4番目には、一般的に今の 現状の藻場の対策ですが、この藻場の対策についてはですね、前回もこの政策については、課題については質問をしております。で、まあ、現在勝本の天柄のところでもですね、勝本地区でも10カ所の藻場対策の試験がなされております。まあ、その結果についても分かっていこうか等が、現在まだ今年からやってありますから結果は分からないと思いますが、まあ、現在いろいろ藻場の研究もされております。その効果について、これはすでに郷野らなり他の地区ではされている状況もあります。まあ、分かっていればその状況等も重ね願いたいと思います。5番目に、今の漁業の漁協なり、あるいは漁家なり、こういうところに対してですね、農業もすでに法人化をしながら、まあ、地方創生、国境離島新法の活用を図って雇用の拡大等を進めております。これについてもですね、今後漁業についても、漁家のために法人化をする必要がある、もう何だ、自分で漁家だけで、漁船の管理をすべきでない、まあ協業化も必要だろうという音を合わせながら、これは、市の考え方として、まあ、市長の考え方として現在どのように考えているか、それについてお伺いしたいと思います。今日はちょっと声がおかしいですが、後でまた水を加えますからよろしくお願いします。
豊坂利美議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。井戸川農林水産部長。
15番豊坂議員の質問にお答えいたします。1項目目の質問、マグロの漁獲量制限に対し、市として県農林水産省に対し、漁業関係者にも分かりやすい 評価と説明をするよう要望すべきとのことでございます。国は太平洋クロマグロの資源回復を図るため中西部太平洋マグロ類委員会での国際約束に基づき平成22年度より管理強化に取り組んでいます。平成27年1月から30キログラム未満の小型魚につきましては平成14年から平成16年までの平均漁獲量から半減させるように管理する措置を実施しています。合わせて平成30年7月から30キログラム以上の大型魚につきましても平成14年から平成16年までの平均漁獲量から増加させないよう管理する措置を実施しています。これまでの評価といたしましてはクロマグロの加入量モニタリング速報によりますと南西諸島で生まれた加入群が平成27年以降3年連続加入動向は上向きとなっており平成26年と比較し約4倍の水準となっていると報告があっております。それを受け国は中西部太平洋マグロ類委員会に対して漁獲枠の増加を要望しましたが第4管理機関での漁獲枠の増加には至りませんでした。また国県からの説明につきましては本市において第3管理機関の平成30年2月6日に水産庁主催で太平洋クロマグロ小型漁の沿岸漁業における操業自粛にかかる説明会が開催され第4管理機関の平成30年7月27日にはクロマグロ資源管理にかかる水産庁との意見交換会が開催されております。その他にも断るごとに漁協漁民に対して国県より説明がなされております。今後も市といたしましては国県に対しまして漁業者に対し十分な説明を行うよう引き続き要望をしてまいりたいと考えております。次に2項目目の質問、操業自粛による漁獲収入の減に対してどのような対策があるのか。検討策は国として補填策が得られるよう早急な見直しも県と合わせて早急に要望すべきとのことでございますが、現在資源管理による収入減少に対する補填につきましては漁業収入安定対策事業、漁業共済、積み立てプラス、加入推進がなされ加入者には補填されております。本年7月にはさらに加入要件の見直しがなされ加入しやすくなっておりますが、さらなる支援の充実が必要であると考えております。また漁業者の水揚げを確保するため他の漁業種類への転換等に取り組まれておられますが、代替漁法への転換に対する支援につきましては国には支援制度はございませんが、県においては新水産業経営力強化事業にて実施されております。先の県知事要望の折には資源管理による水揚げ減少に対する支援の充実と代替漁法への転換に対する支援拡充を要望いたしております。また国では水産改革による資源管理強化で減船や休業を余儀なくされる漁業者に対し廃船費や休業時の船の維持管理費などを支援する基金を新設することが検討されており、このような基金が新設されることにより漁業者の収入安定に資することを期待いたしております。今後も引き続き国県に対し漁業者に対する支援強化につきまして要望を行ってまいりたいと考えております。次に3項目目の質問、定置網によりクロマグロの小型魚が大量に漁獲されている共同管理の中で漁獲枠の遵守に対し行政指導が十分でない、県と壱岐市として本省に対し意見を無心すべきとの質問でございます。平成29年7月から平成30年6月までの第3管理機関におきまして一部都道府県で平成29年7月から10月にかけて定置網により大幅な漁獲超過が ありました。その後、全体の漁獲枠を超過する恐れが著しく大きくなったため、平成30年1月13日、すべての沿岸漁業者に対して、6月30日まで太平洋クロマグロの30キログラム未満の小型魚の漁獲にかかる操業自粛要請が出されました。壱岐海区におきましても、操業自粛要請期間中には、定置網に小型クロマグロが入り、逃がさなければならないため、他の魚が逃がし、大きな損害を受けたとお聞きいたしております。議員がおっしゃいます、漁獲枠の遵守に対し、要請指導が十分でないとのことでありますが、議員もご存知の通り、市には要請指導の権限がございません。国は大幅な漁獲超過のあった都道府県に対し、第4管理機関の漁獲枠配分におきまして、漁獲枠の大幅減というペナルティが課せられております。今後も取り得とならないように管理し、実行することが必要であると考えておりますので、管理機関内の指導につきましても、公正適正に行われるよう、国、県に対し要請してまいりたいと考えております。次に4項目目の質問、藻場対策の改善策と現状の対応、その効果についてでございますが、本市水産業の大きな問題であり、水産業のみならず他産業にも影響を与えている問題であると考えております。磯焼けの要因といたしましては、食食性動物の食害、台風等による藻場の破壊、高水温の影響によるカジメ類の流出現象等を考えられており、多くの要因が重なり、磯焼けが発生しております。磯焼けにつきましては、全国的な問題であり、全国各地におきまして、磯焼け対策を講じられております。本市の磯焼け対策につきましては、国の事業であります、離島漁業再生支援交付金事業によりまして、市内各漁業集落で漁業者皆様が、イスズミ、ガンガゼ等の食食性動物の駆除、母巣の設置などの磯焼け対策に取り組んでいただいているところではありますが、自然相手であり、目に見えるような効果が上がっていない状況でございます。市といたしましても、さらなる磯焼け対策を検討する必要があると考えておりますが、現状では全国各地の成果事例等の情報収集、周辺海域の藻場状況の把握程度にとどまっております。本年8月に周辺海域の18ポイントを県総合水産試験場担当者及び専門家により潜水調査された状況でございますが、勝本地区は海藻がほとんどない状況、壱岐東部箱崎地区では海藻が多少ある程度、郷之浦石田地区は一部では海藻がない場所があるものの、他地区より良いとの報告がありました。全体的に磯焼けが進んでいるとのことでした。磯焼けの原因と考えられているイスズミが本年度に入り定置網に大量に入ることが多く、イスズミを販売しても売れないことから、大半のイスズミを逃がされたと聞いております。現在、壱岐周辺海域は、藻場が少なく食食性動物が多いという生態系のバランスが崩れており、藻場の回復ができないのではないかと考えておりますので、今後、イスズミ等の食食性動物対策についても検討してまいりたいと考えております。また、藻場造成につきましては、これまで県事業等によりまして実施されておりますが、食食性動物の食害等により、藻場の回復に至っておりません。藻場造成につきましては、食食性動物の食害を大きく影響しておりますので、藻場造成と食食性動物対策と同時に行うことが重要であると考えております。今後も国、県、各漁協、漁業者等と連携を密にし、磯焼け対策、藻場造成を積極的に取り組んでまいりたいと考えております。次に5項目目の質問、地方創生、国境離島新法を活用し、雇用の拡充策について具体的企画の発掘を実現すべきとのご提案でございますが、 平成29年4月1日に特定有人国境離島法が制定され、その後、水産関係では特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の雇用拡充事業におきましては、平成29年度に事業拡大が1件、平成30年度に事業拡大が4件となっており、水産庁所管であります特定有人国境離島漁村支援交付金におきましては、平成29年度に企業が2件、平成30年度に企業が12件、事業拡大が2件となっており、ております。今後も引き続き事業内容を周知し、事業の掘り起こしに努めてまいりたいと考えております。
はい、豊坂議員。
はい。マグロの現況についてはですね、説明、国の方の説明も、党内で数回やられております。ただ、今の現況ではですね、これは日本だけの問題じゃない。まあ、漁獲量の問題もあるんですが、現況は、それは国内全体でも厳しい状況に、かにありますが、特に域の漁獲量、これについては問題があります。この漁獲についてですね、まだ、例えば30キロ以上の漁獲の問題、これについてまだいろいろできる課題があると思います。まあ、水産庁ができない、できない。それじゃ、漁家は黙っとけという話じゃないわけです。これについてはですね、市も、まあ、仲介役として、県なり市の方に、いろいろと打開策を解決策を進めていかなければならないと思います。それから、今、藻場の対策がありましたが、これは石積みだけの問題じゃないです。気温の問題、海水の温度の問題があります。で、これは現在の藻場がここに生息できないならですね、高温のインドネシアあたりの海藻をこっちに持ってきて植え付けることも一つの課題と思います。まあそういうことも検討をしていただきたい。それから、まあ漁業組合の事業についてもですね、まあ今、特に長崎県は漁業県ですから、まだ進んでいるはずですが、沿岸事業なりいろいろな事業がまだ十分に効果が上がっておりません。この対策についてはですね、県の方も漁業権としてのですね、まだ把握、核があるんですから、従来の振興策が今、落ち目にあります。県としてもう少し漁業に対する振興策を、これは県単じゃなくていいです。国の対策としてですね、やはり今する対策をすべきだというふうに考えております。まあ現状課題の解決に向けてですね、市長の決断をよろしくお願いします。
白川市長。5番、豊坂議員のご質問でございますけれども、今、ご質問されたようにですね、漁業の関係、本当に水産関係の国ももちろんそうですけど、研究者ももろもろ考えていらっしゃると思います。域の現状を見ますときに、先ほど部長が申し上げましたように、定置網に、漁協の定置網に、マグロ入る。そうすると、その管理管中は、揚げたら死にますから、揚げずに逃がさなくてはいけない。そういった中で、他の魚もいっぱい入っているのにですね、逃がしたと、何回もあるんだということをですね、お聞きして、大変な損害だなと思っておるところであります。それからまた、藻場の問題でございますけれども、特に確かに石積みだけの問題でございませんけれどもですね、石積みが、今、石積みをどうして捕獲しようかという研究が、研究というか実証をされておるにもかかわらずですね、こちらには、個人の定置網ですけど、石積みがもう大量に入る。そうすると、それを上げてもですね、金にならないどころか、処分にどうするかということですね。ですから、その処分も今、焼却処分ができるのか、あるいは、島外に持ち出して処理してもらうのか、いずれにしても金がかかるわけですけれどもですね、やはり、せっかくかかった、いわゆる、まあ、外魚といいますか、イスズミについてはですね、ぜひ、上げていただいて、
それに対してですね、その経費等々についてやはり主が考えなきゃいかんと思っている次第であります。いずれにしましてもこういった身近な問題についてですね、まあ、インドネシアなどからのその毛を持ってくるとですね、じゃあブリがそれを食べるのという問題もございますけれどもですね、まあ、それは抜きにいたしまして、いろんな問題をですね解決するために、漁協等とですね力を合わせて、あるいは県にも、力をいただいて、県にも申し上げますけれども、国に対して、ぜひですね、力を合わせて、物申す体制を取っていきたいと思っております。
よし、以上。
豊崎議
員。はい、今市長からの決断を聞きましたから、今日はもう声も悪いですから、これぐらいで一般質問終わります。